この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月15日土曜日、葛飾シンフォニーヒルズモーツァルトホールで行われました第28回夢コンサートの模様を佐藤文江がお伝えします。このコンサートは葛飾区内の小学校、中学校、高校の吹奏楽部や軽音楽部の皆さんが日頃の練習の成果を思いっきり発表する場です。会場には子どもたちのご家族を中心に多くの方が訪れ、子どもたちが奏でる演奏に耳を傾け、またリズミカルな楽曲では手拍子が起こるなど、会場全体が一丸となってステージを盛り上げていました。まず28年前にこの夢コンサートの企画を立ち上げた夢コンサート実行委員長の斉藤克司さんにお話を伺いました。夢コンサート第28回ということで、はい、長いですね、歴史が。
そうですね、もう本当に28年ですもんね、まあ実行委員長を務めて28年。
この夢コンサート企画されたの斉藤委員長だと伺いました。
そうですね、僕はあの他の団体でも青年関係者いろいろと団体やってました。その中でまあ青少年育成事業ということで捉えて、非常に難しさもありましたね。行政を絡んでいかないとやっていかれない部分もあったので、最初の方はもう手取り足取り難しいことありましたけど、やってることが青少年のことですから、かなり理解をいただいて、まずは行政の方から理解をいただいて、このホールを借りて小学校、中学校、高校とご協力のほどということで協力いただいたので、地域の人と交わることができるものを目的とした健全育成ということでお願いいたしました。
どうして音楽、吹奏楽のイベントにしようと思ったんですか？
小学校も中学校もですね、発表会というと学校の文化祭か、まあ、そういうところで活動はしているんでしょうけども、そうじゃなくて飛び出せたということで元気づけたということで、それがもう街の中で演奏したり、それを我々は要するに地域に含めて子どもたちを見守ってほしいということで、それがうまくいったのかなということで、参加してたし本当に飛び出して、そして後輩を面倒見ていただき、まあ、現在結構お手伝いに来てくれてます。 OB が大変嬉しいと思います、はい、やっぱ京都を愛さなかったら何なの、単なる価値から住民で終わってしまうのって、そうじゃなくて一緒に仲間になって町おこしじゃないですけども、やっぱり関わって来てくださいよということで、実行委員会もぜひ来てくださいということですし、そのイベントにもたくさん来てください。
第28回夢コンサートの出番を控える新宿小学校、飯塚小学校、修徳中学校、葛飾総合高等学校の皆さんにお話を伺いました。またコンサートを無事に終えた清和小学校の先生と子どもたちにも感想をいただきました。
担当されてる楽器は何ですか？
パーカッションです。打楽器です。使う楽器はドラムとバスドラムとかタンバリンとか、
どういうところが楽しいですか？
その曲のたんびに楽器が変わるのが面白いです。
パーカッションの人っていろんな楽器あるじゃないですか、なんか混乱したりしませんか？
あるけど楽譜とかちゃんと見てリズム確認したりしてやってます。
普段どんな練習してますか？
朝練習でパート練の時と基礎練の時と合奏があって、パート練では出された曲をパートの中で合わせるみたいな感じになってて、基礎練は基礎、
基礎が大事ですよね。これから本番ですが意気込みをお願いします。
頑張ります。
新宿小学校吹奏楽部部長さんにお話を伺います。部長さんよろしくお願いします。
お願いします。
部長ということでみんなを取りまとめ、大変なこととかありますか？
やっぱり責任重大なんで、音楽クラブの朝の時もやっぱり目当てとか言ったり、すごいアドリブでやってるので、どのようにしたらみんながうまく伝わるかなとか、どのようにしたらここを改善できるかなとか、いろいろ考えながら行っています。
どんなところにやりがい感じますか？
やっぱり演奏した時拍手もらえたりとか、すごかったね、よかったよって言ってもらえると、あ、やっててよかったなって思います。
楽器は何を演奏してますか？
トロンボーンです。トロンボーンは他の楽器と違ってスライド、自分の手で操作しないといけないので、スライドのポジションの位置が違うとやっぱり音がずれちゃうんですけど、他の楽器とは違ってスライドでやるのが魅力的です。
これからのコンサートの見どころですとか、あと意気込みお願いします。
見どころは一人一人の音に注目していただいたら嬉しいです。意気込みは、私たち6年生はこれで最後の夢コンサートなので、大きな拍手と演奏しててよかったなと思える演奏で皆さんを元気づけたいと思っています。
新宿小学校で唯一の男子3人トリオっていうことですか？
男子はいますけど、なんかいつも話してたりするのは
3人いいですね。いいトリオ代表して聞きます。何年生ですか？
6年生です。
楽器は何をやってるんですか？
トランペットです。
かっこいいね。どういうとこが楽しいですか？
練習して成果が出せたり、こうみんなの前で演奏するときに成功したときとか嬉しいです。
トランペットってなんか花形なイメージがあるんですけど、どうですか？
まあ緊張はしますね。
どうして吹奏楽始めようと思ったんですか？
先生に勧められたからです。でそれでやったら意外と楽しいってなって続けたっていう感じ。間違えても落ち込まない自信持ってできたらいいなと思います。
2人に聞いても、2人は6年生
も6年生です。
落ち着いてますね、6年生は。やっぱりなんか貫禄がある。何の楽器担当されてるんですか？
アルトホルンです。
アルトホルン、ホルンの仲間、はい、どんな楽器ですか？
ホルンって丸いんですけど、アルトホルンはホルンより少し縦に長い、チューバの少し小さくなったぐらいの楽器。
アルトホルンの魅力ってどんなところにありますか？
やっぱり主に伴奏を演奏します。
みんなの全員の曲を支えるポジションってことですかね？
はい。
男の子が4人しかいないってことで、どうですか？何か感じることありますか？
やっぱ音楽ってやっぱ男性のイメージが少ないから、女性が多いイメージですよ。そこはちょっとしょうがないって感じですかね。
肩身が狭いとか思ったりしますか？
そういうわけではありませんね。
今6年生ってことで、今回のコンサート最後なんですかね。どうですか、意気込みをお願いします。
練習たくさんしてきたんで、失敗しても、くじけず完璧な演奏にしたいと思います。
唯一の6年生、はい、部長さんですか？
はい、そうです。
すごいですね、お一人で取りまとめて。
はい、そうです。
男の子っていう意味でも一人、
あともう一人ですけど、今日はお休みで。
普段どうですか、みんなを取りまとめる上で苦労とかありますか？
いや、そこまで、みんなちゃんと言う通りに動いてくれるので、そこまで苦労はないです。
楽器は何を担当されてるんですか？
楽器はトロンボーンやってます。ちょっと低い音ですけど、でもちゃんと聞こえるような音が出せるので、そこがいいと思います。しっかりとみんなの音を出して、みんな聞こえるように頑張りたいです。
楽器は何担当されてますか？
テナーサックスはやってます。先輩たちも優しくてめっちゃ楽しいです。今は中2です。私は小4からやってるので5年くらいです。
5年もやってるんですね。ずっとテナーサックスですか？
いや、小4小5はトランペットと UFO やってて、中学生になってテナーサックスをしてます。
テナーサックスの練習をしてて大変なこととか難しいことってありますか？
今音程に苦戦してて、先輩に見てもらいながら頑張ってます。
これから本番ですけど、意気込みお願いします。
自信持って今自分ができる最大限のパフォーマンスをします。
部長さんということで、普段取りまとめるの大変だったりすると思うんですけど、苦労とかありますか？
そうですね、60人全部員だとくらいいて、やっぱりいろんな意見が出たりするので、みんなが納得のいくような練習にしたりするのが大変だったりします。
どういうふうにして取りまとめる努力したとかありますか？
私の代は3年間毎年先生が変わっていて、やっぱやり方も毎年変わってくるし、でそれでなんか、3年生はいろんなやり方を経験してきてるから、ごちゃごちゃしちゃうこと結構多かったんですけど、やっぱその度に話し合いをして部活のルールをちゃんと作ったりとか、そういうところは今年結構しました。
楽器は何をやってるんですか？
私はホルンを演奏しています。
ホ どういう魅力がありますか？
そうですね、なんかクラシックでは柔らかい音出したり、ポップスではすごいかっこよく吹いて、いろんな曲吹きこなせると思います。私は中学校から始めて、きっかけは近所のお姉ちゃんがやってたことで一緒にやりたいなと思って始めたのがきっかけです。大変なことを結構多かったりする部活だと思うんですけど、その分やりがいすごくあるし、大変だけどやっぱりやっててよかったなって今思ってます。去年も出させていただいて、会場の皆さんと一緒に楽しく演奏ができたらいいなと思っております。
まずは先生からね。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
素晴らしい演奏でしたね。
なんか緊張してたみたいで、私も緊張したんですけど、はい、でも楽しく演奏できてよかったです。はい、誰かインタビュー受けたい人。
あ、じゃあ、はい、なっちゃん、なっ
ちゃん、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
メニューが担当されてるんですか？
コルネットです。アルトホルン。
どうでしたか？
最初あんま音出なかったけど、後半は良かったかなって感じです。まあ良かったと思います。
練習の成果は？
少し小さかったから、もう一回リベンジしたいです。
お疲れ様でした。皆さん
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第28回夢コンサートの休憩中や終演後、会場を訪れていた皆さんやコンサートを支えるスタッフの方にもお話を伺いました。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
今日は小学校が出てたので聞きに来ました。
お子さん？
あ、そうです、はい、清和小学校です。あ、息子が通ってる小学校が参加してたので見に来た。かっこよかったですね。手拍子しないでって言われたのが意外でしたけど、なんかストイックだなと思いました。
一家で？
そうですね、はい、家族全員で。
どうでした？
すごかったです。思ってた以上に上手だったんでちょっとびっくりしましたね。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
小学校の子供が演奏をしてるんで見に来ました。ほとんどね、見えにくい一日なんですけど、頑張って演奏してたのが見えたんで、朝早く起きるのがね、苦労してたみたいなんですけど、頑張って演奏してたんでよかったです。ね、毎朝も学校始まる前に朝練があって、で、土曜日もみんなで集合の練習とかをしてたみたいで、そういうのをやってたみたいですね。トランペットだったみたいなので、なかなか家で、ね、練習できないので、学校で、ね、のみなので頑張ってたと思います。
葛飾ローターアクトの川畑雄生と申します。今日は本当に小学生が元気すぎて私が疲れちゃいました。
パワーに圧倒されますよね。皆さん
中学生の時に一人一つの楽器っていう授業があって、それでサックスをやったことがあります。子どもたちの成長とか、その楽しんでいるところを皆さんにも共有してもらえるように思ってます。
双眼鏡を持ってらっしゃいますが、今日はどうしていらっしゃったんですか？
吹奏楽を聞きに来ましたよ。昔中学校の教員をしてましたので、教え子が何人か高校の部で出てます。
あ、じゃあこれからですか？
そうですね、はい。
先生は吹奏楽やられてたんですか？
やってましたよ。
顧問の先生？
そうです。
ちょっとなんか緊張してますね、出られる生徒さんも。
まあ、知らないと思いますけどね。来るなんて言ってないので、
はい、言わないで来たんですか？
もちろん、
終わった後じゃあ挨拶とか。
いやいやいや、そんなのはしないですよ。
ステージに向かって手振ってらっしゃいましたか？
娘が葛飾総合高校。
はい、
素晴らしかったです。毎日朝練から放課後練習から、もうほぼ毎日休みなく頑張ってる。きっかけはUFO、 ユーフォニアム。
お姉さん？
あ、そうです。卒業生で吹奏楽部の。
じゃお姉さんでもあり OG でもある。
あ、そうですね。
どうでした今日の演奏？
いや、もう安定に上手で良かったです。
これから妹さんと娘さんにお会いすると思うんですが、どんな声をかけますか？
上手だったよって。
はい、同じく。
どうでした？
とても良かったです。
お姉さんも音楽はやられるんですか？
いえ、私は全くやらないですね。妹の頃から演奏会はよく来ていたので、でもやっぱり迫力があって、ホールでやるのっていいなって、音がいいなって思いました。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
孫が、息子がですね。
はい、息子が出てます。
息子さん、
はい、
孫が出てます。
高校の
方で習得の方です
。すごい会場を沸かせてましたね。
そうですよね。毎回ね、毎回結構こう巻き込んでやる方なので、
は
い、いつも楽しみに聞きに来ています。
私初めてなのよ。
あ、
うん、私はねコーラスでここへよく毎年来てますけど何十年って。
じゃあ息子さんが音楽始められたのもおばあちゃまの。
いやそれは
それが大きいですよね。
あそうかしら、
音楽家系ですから。
そうそうそう、おばあさんから、うん、私の母からそう
よね。あ代々 DNA が
ヒーバーさんよね。ヒーバーさんからピアノ弾きますから。
そうなんだ、お孫さん息子さん何の楽器やられてるん
ですか。コントラバスなんですけど今回はドラムとベースと、まあ、いろいろやるんです。本当はやるんですけど、吹奏楽の時はコントラバスとドラムとパーカッションもやったり、
今日はなんかギターも弾いてた ね、 やりましたね。何でもやるみたいでびっくりしました。
マルチな才能ですね。
開花しましたよここで。とっても楽しかったです。
本当本当本当。でも総合高校のね方もたくさんいらして、うん、最後の伴奏がとっても素敵でしたね。あの歌の伴奏が ね、
最後歌えたの良かったです ね、 ね、そうそう、会場一体になったので、
ね、みんなで、ね、
楽しく、そこの小さい男の子が踊っててね。私も踊りたくなっちゃった。でも本当ね孫のおかげで楽しい、
楽しめます ね、 ね、よかったです。
本当に。
以上第28回夢コンサートの模様を佐藤文江がお伝えしました。第1回目が開催された時には今回出演された子どもたちはまだ誰も生まれていないと思うと感慨深い気持ちになりますよね。夢コンサートがこれからもずっと続きますように。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポータープログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回はゴミ減量清掃フェア葛飾の模様をお伝えします。お楽しみに。